今日は、コリントの手紙の最後ですね、13章の13節、これ覚えやすいところですが、もう一つですね、とても大事な有名な箇所、これも覚えやすいので、これと一緒に覚えていただいたらと思いますですね、必要な御言葉がなかなか思い出せないっていう人も多いと思いますので、何かのこういう手がかりを結びつけてですね、覚えるということです。もう一つですね、13の13ということ、とっても大切なところありますね。ですか、13の13というところです。いやそんなことは全然覚えてないって言われる方もおるかもしれませんので、これは、第一コリントですね、第一コリントの13の13なんです。ちょうどこれはですね、第一も第二も13の13がとても重要な箇所になっておって、両方ともとてもよく繰り返されるところです。ですね。そういうふうにして覚えておきますと、また今度の時もですね、13の13ということで、この御言葉は直接ですね、うろ覚えですね、曖昧な覚えじゃなくて、はっきりこの御言葉に基づいて、考えることもできます。第一コリントの13の13は信仰と希望と愛、この3つは永遠だと、そしてその中で最も大いなるものは愛だっていう、これは神は愛であるって言われるぐらいですからですね、それは一番大きいということになります。希望というのは生きておる時なんですね。死んだらもう希望が全部叶えられる世界ですので、死んだ後、復活をした後はキリストと同じように変えられるんだから、もう希望ということは必要ないわけです。けれども愛はその死後の世界完全にあるんです。生きている時も一番必要なのは神様の愛であるし、私たちが死んで復活をするわけの時にも、その神様の完全な愛の中に留まれてくださるということ、そういう意味でもですね、大きいで、神ご自身がアイデアからですね、はい、でもそれが信仰希望愛、信望愛、中国の聖書では信望愛というふうに、書いてあるのもあります。それで、今日のところですね、今日のところは広くですね、私もここで、いつも知っておりますが、祝祷という形で、非常に広くですね、これは用いられているわけです。祝祷、これは何かといえば祝福の祈りということなんです。祝祷といえばですね、こういった説教をする、メッセージをする、牧師をするとか、牧師とかそういう人だけがするものといったら大きな間違いなのであってですね、本当の祈りはみんな祝福の祈りなわけです。その反対が悪いことを起こるようにとかいうのは、それは呪いということですね。呪い、そういうことは神様を信じてない人でもですね、あの人悪いことあったらいいのにとか、そんなことは非常に悪魔的な考えですね。そんなふうなことをですね、人間というのは考えたりすると、特にですね、自分に悪いことをしたり言ったりすると、あんな人は死んだらいいのにとか、そんなことは非常にひどいことです。そういう悪いことをする人こそですね、神様の霊が働いて新しく生まれ変わりますようにって願うのが本当の、私たちの祈りなのにですね、悪いことをされたり言われたからといってですね、あの人はもうおらになったりとかいうのは、とってもこれはキリストの御心に反することなんですね。でも私たちは油断するとそんな風になりがちなんです。これは誰でもそういうことが起こりやすいことですね。信仰が持っていてもうっかりするとそういう風になる。信仰を持たなければそういうことはよく起こることだと思います。本当の祈りを知らなくても、呪いのような祈りは知ってるとかいう、そんなことにもなりかねないわけです。それで聖書は全体としたらみんなですね、これは祝福の祈りに満ちた本でもあるわけですね。ここだけが祝祷の箇所だ、祝福の祈りだと大きな間違いなので、まずそういう考えがあったらですね、変えてほしいと思うわけですね。これは 例えば創世記のですね、一番初めにですね、暗闇と混沌、混沌と訳されている言葉は実はですね、空虚とか荒廃というふうに別のところで多く訳されるわけです。ですから荒訳でも虚しく形なかったというふうに漱石訳している。虚しく形なかったと言ってもどうも分かりにくいからですね、現代的な混沌というふうに、新京大学では訳したわけです。でもその真っ暗闇と虚しさと荒廃、空虚のただ中に神様が光あれ、あるいは神様からの風が吹いている、それであるようにという祈りが込められているわけです。そしてその祈りに、それは一種の祝福の祈りです。最も根源的な祈りなんですね。これは世の中、私たちの心の中も含めてですね、誰でもそういうような荒れたところ、悪いところ、あるいは闇のようなところ、今言ったようにですね、他の人を憎んだりしたらダメなのに、うっかり油断してたらそんな気持ち起こったりする。それも一種の混沌なわけです。荒廃なわけですね。ですからそこの闇にどうか神様光があるように、自分も含めて他の人にも、それが祝福の祈りなわけです。そういうふうにですね、聖書ってのは全部そういうふうに良いことが起こるようにという祈りが込められた本なわけです。それが他の一切の本、全ての本と根本的に違っていることなんです。他の本なんていうのはですね、この罪とか悪いことが混乱ばっかり書いてあるということです。面白半分のことですね、したらいけないようなこと、面白半分に書いてある。罪ばっかり書いてある。要するに一般の本ってね、罪ばかり書いてあるわけです。どこにも祝福なんかないわけです。これは日本の作家もそうですね。そういうふうに、その点が聖書は全体として見たら最初から終わりまで、祝福、幸いがあるようにという非常に強い永遠的な祈り、願いで、初めから終わりまでずっと満ちてる本なわけです。唯一の本だということができるわけですね。そういうことでですね、この祝祷を私もこういった時に最後にですね、しばしば司会者がその祝祷をするようなしてくださいという時には知っておりますけれども、私だけは住んでいて、皆さんがですね、例えばここに来た時に一人一人のことを思い出して雑談ではなくて、一人一人のことを祝祷、祝福が祈りですね、来た人来た人に祝福が祈りがあり、祝福がありますようにって祈る場ではあるわけです。ですね、そういうふうにするっていうのが本当のあり方なわけですね。礼拝の場所っていうことは、特にこういう場所はイエス様が来てくださっている、2人3人だから漫然とですね黙祷するんではないわけですね。早めに来て少しなりとも他の人たちのためにも祝福を祈るという、そういう姿勢が本当なわけです。で、普通の話は後ですると、礼拝すべて終わった後ですべきことなんですね。来たらまずそういうふうに祈りを持ってすると、なんか仏教的な無になるような境地をそんなものをするんではなくてですね、はっきりしたことを祈るっていうのは、これが聖書キリスト教的な祈りなわけなんですね。そういうことで、病気の人に対しては祈る、これはもう当然ですね。その病気もひどくなったらですね、もう耐え難いということは、ここにおられる方々も、全く病気の苦しみはどうもないなんていう人は、これはもうほとんどないと思うんですね。何らかの病気の苦しみや痛み、あるいは耐え難い、そういうことは、これはもうほとんど経験している。若いですね、中学生や高校生ぐらいの人だったら元気いっぱいで、そんな病気の苦しみは感じたことがないなんていう人もそれはおるでしょう。けれどもそういう人は本当に他者の痛み苦しみ全くわからない状態で、過ごすことになると思いますね。で、神様はそういう人に何か大きな苦しみや時間何かを与えて、そして他の人の苦しみが少しでも分かるようにと仕向けられるということですね。のことは母親はしないわけです。いくら愛情のある母親でもですね、自分の子供骨を折ったりですね、病気になって長い病気にさしたり、障害者になる人のことは絶対考えない。でも神様はですね、そういう本当の祝福を知らせるために、どんなことも私たち恐ろしいようなことでもなされるということも事実ですよね。死の苦しみ合わせということもあるわけです。 まあ、そういうことでですね、この祈りっていうのはみんな本当は、本当の祈りは何らかの意味で良きことが起こるようにと、人々、近くの人々、それが隣人を愛するということですよね。そういうことで、この箇所の祈りっていうのはそれの、まあ、典型的な手の甲に全ての内容が込められているからです。でもこれは今言ったように創世記からもう本来はみんなこの深く読めばみんな祝福が満ちている祈りなんですね。でもはっきりとそれが記されているところももちろんありますので、そうしたところも見ておきたいと思います。この祝福っていうのはこの聖書では特別な意味を持ってまあ書かれてあるというところがあちらこちらにあるわけです。これはですね、創世記の中でですね、イサクが息子に与えようとした与えたあの祝福っていうことを思い出す人もおると思います。27章に出てくるところですね。ここにですね、祝福という言葉が繰り返し出てきますね。27章の4節、イサクは年を取ってもう死ぬかわからないということが2節からあります。そこで私自身の祝福を前に与えようと、息子に与えようというところがあります。そして7節にですね、私は死ぬ前に獲物を取ってきてもらってそれを食べて主の前で祝福をしたいと、この記事はですね3000数百年かわからない遥かな遠い昔です。3000何百年も前にですねこのようなことが書かれたということは驚くべきことで、日本では全然そういうことは何を考えていたか全くわからない状態の時ですね。ここのところでですね、非常に古い記述です。だから3000何百年も前だけど、今も私たちがとても大事なのは主の前でということです。私たちが誰かを祝福する、良いことが起こるようにっていつも主を見前に置いて、主を見つめながらそういう祈りをするということですね。私が祝福をするのではなくて、その主が祝福をするわけ、その仲立ちになるだけなんですね。ですね、主の御前、主を思いながら見つめながら誰かを良くこと起こるようにと祈る、主の御前で祈ると、まあ、そういったことを書いて、あと繰り返しですね、書いてあって、ちょっと細かなことももちろん置いときますが、そして主の御前の祝福を与えるということで、ヤコブはですね、長男のエサウがですね、祝福を受けてしまう、お母さんと計画をして自分が受けるようにって、まあ、そういうことでですね、受けたということが書いてあります。そして、この最後にちょっともうでも省略しますが、29章の29節を見ますと、多くの民がお前に仕え、多くの子もひれ伏す、兄弟地の子となり母の子らもひれ伏す、お前を呪う者は呪われ祝福する者は祝福されるようにと、まあ、こういう祈り、これは祝福の祈りだったというわけですね。こういうふうな神様から力を与えられるようにというですね、力を与えて、そして他のさまざまな悪しき者の支配の下に滅ぼされたすことはないようにと、そしてその祝福がですね、お前を祝福する者がまた祝福されると、こういう祝福は次々とこう伝わっていくというところが、まあ、こういうところでもすでに言われているわけです。はい、その後ちょっといろいろありますが、ちょっともうこういうふうに 古い時代から、そして一度与えた祝福をですね、後から本当に祝福を受ける兄が来て、自分がもらいたいと言ってもう与えることはできない、一回きりだとか、これは当時長子の権を与えるということを結びついとったからですね。こんなところにもですね、でも聖書においてはこの祝福ということ、主の御前で祝福を祈るということの重要性が古い時代からすでに言われていたということです。こういった流れはずっと受け継がれているんですね。はい、それから次にですね、この大いなる祝福ということでは、これもずっと新約までつながっているのがこの創世記で、12章です。創世記の12章、12章 の、 とてもよく知られた有名な12章の1節2節のところ、あるいは3節、1から3節のところですね。人生のある時にですね、アブラハムという今でいうイラク地方に住んでいた人がですね、その人がどういう理由で選ばれたかわからないわけですが、その人が突然いわば選ばれて、私が示す地に行けと、この生まれ故郷や親族がみんな置いてですね、そこに行きなさいという、こういうふうにですね、この聖書は初めからどんな理由でこのたくさんおった当時、このここに住んでいた人たちがおったのに、どうしてアブラハムという人が選ばれたのか、理由は全く書いてないわけです。こういう不思議なこと、選びっていうことがこういう最初からあって、これは私たちもみんなそうなんです。私もですね、講演会とか、あるいは私の場合は古書店でですね、たまたま手に取ったと。たくさんある本の中から、手に取ったという本ですね。そして講演会も多くの人が来たけど、その講演会に参加して信仰を持つようになった、新しくして持った私だけですね。あともずっと講演会も開かれていった、その集会では。でも誰も新しくは終わらなかったわけです。なぜ私だけ特別にそういうふうに特に選ばれて残ってきたのか、これもわからないことですね。ここにおられる方々もそうです。私が学校で教えた時もいろんな人で同じように教えていったと。だけども信仰を持つ人と持たない人が当然出てきたわけですね。それも私が選んだではないわけです。私たちは神様に用いられるですね。とにかく御言葉を語って、祈りを持って語っておれば、それは神様が用いられて、神様の御心に沿った人をまた選び出すというところがあるわけですね。でここでもアルファに選べてですね、神様が言うには、あなたを祝福する、そしてですね、あなたが祝福すると、そのアブラハムも新たな祝福そのものになると。これ本当に祝福を受けたらこういうことになるということなんですですね。誰かが本当に祝福されたら、その人自身がまた新しい祝福のもと、祝福になるんです。そして伝わっていく、さっきのところと似てるわけですね。この点が他のもと違うんですね。この祝福点は目に見えないわけなのに、誰かが本当に神様から祝福されたら、その人が新しい元になって、また他の人、関わりある人、また祝福が続いていくんですね。こういうこと、一番私たちにとってはですね、幸いなことだと思います。その点、この世の一番の力であるお金っていうものはですね、例えばお金を1000万円誰かにあげたらですね、祝福どころか、その人は仕事もしなくなってですね、堕落してしまう。そして他に悪い人がですね、1000万円あるいは1億円の宝くじが当たったとか言ったら、何億円もあっていっぱい人寄ってきて、その人を無駄遣いして破滅したっていうのは、これアメリカでも報道された、日本でもあったりしたんです。お金っていうのはですね、一番力あるようなけども、決して祝福につながらないということですね。お金とか物とか地位とか、 それは激しい競争の的になったり、妬みの的になったりですね、争いの的になるということがしばしばあるわけです。高い地位、そういうふうな権力もそうです。権力を取り合った者は結局権力で殺されるということもしばしば起こったことですね。そんなふうに、これは私たちは目で見えるものだからうっかり勘違いをするわけです。なんかお金は一番の祝福のもとだと、まずお金が一番というのはそういう考え方ですね。でもしばしばですね、お金っていうのは呪いのもとになったりするわけです。財産、親が亡くなった財産争いで、それまで仲良かった家族がすごい憎しみあったりですね、そんなふうなことも起こったりする。遺産がなかったそんな争いも起こらなかったわけなので、そんな意味でもですね、そういうことが起こったりするわけですね。この点はですね、スポーツでもああいうふうに優勝だとかなんとか、優勝しそうなチームのものすごい、ですね、それを不安サポーターと勝利した人が襲いかかったりですね、あるいは乱入したりして、ずっと前に死んだ人がたくさん出たということすらあったわけです。誰かが勝利したらそれが祝福でなくて妬みの的になって争いの的になるということもよくあることですね。そういうことから見たらですね、ここでアブラハムが受けた祝福っていうのは、その人が受けただけで終わらないんですね。他にも及んでいく祝福が、そういうようなことで、これはお金が一切かからないことです。生まれつきはどうこういうことも関係ないわけですね。寝たきりの人であっても、さっき歌ったですね、朝静かにっていう歌は、その寝たきりの長い物も言えなかった水野源蔵さんが作った歌ですが、その人に祝福を与えられたら、それをですね、歌う人、それを受け取った人、また新たな祝福を与えられる。ここにも来た酒井さんもいろいろ信仰を持ってたけど悩みない人って、でこの水野さんの詩出会ってから、それから新たな祝福を受けて元気になって、ああいうふうに限りなく歌い続けるようになったと。そんなふうにですね、これは体が弱くても病気であっても構わないわけですね。どんな人であっても、黒人であっても白人が関係なく与えられるようなものがこの祝福ということなんです。はい、こういう形でですね、古い時代からこの他の世界では全く考えたこともない、こういう祝福の世界がすでに書かれているということです。で、そういうことで至るところそういうこと、きちんと読めよう、至るところそういうことなんですが、祝祷としてですね、特に有名なものを一つ挙げておきますと、それは民数記というところにあるんですね。あんまり知られてないかもしれませんが、これも我々よく用いられます。民数記の6章の24、民数記の6章の24からです。旧約聖書の221ページ、旧約聖書の方の221ページです。旧約聖書の221ページ、民数記6章の24、26、これは主がですね、モーセに言われた、このように祝福しなさいと言われた言葉としてですね、書かれていることです。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。祝福というのは人間がするものでないわけですね。これは日本人はよく間違ってですね、結婚式の時にみんなの祝福を受けて結婚式しましたよ。人間が祝福なんか与えることはできないわけです。ですね。神様に祈って神様から祝福を与える。それを願うだけしかできないんですね。日本人は神様を知らないから、本当の祝福って意味がわからないからですね、そういうふうにうっかり言うわけです。そういうことで、本当の祝福を知らないままで、ほとんどの人たちは過ごしてしまうということですね。 主があなたを祝福するんですね。一番最初のさっきのイサクの場合でも主の御前で祝福をするともないですね。であなたを守ってくださいますようにと、これが私たちのいわば祝福の祈りです。私がするんではなく誰それがするんではないですね。で主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたの恵み、これも言い換えているわけですね。主があなたに恵みを与えるようにと、御顔っていう分かりやすい表現をしておりますけれども、この人間でもそうですね。顔を背けてるっていう人は拒んでるっていうことです。御顔を向けるということはですね、その人の愛、心を向けるということですね。だから神様があなたに愛を向けてですね、そうして照らしてくださるようにと、そして恵みを与えてくださいますようにという。これは私たちがですね、非常に苦しい時とか、いろんな苦しい原因を持っている時に、主に思っている時に、祈っても祈っても何とも状況が変わらなくて、なんか悪いことも起こっていくやいう、そういう時には神様は御子を背けておるというふうになんとなく感じたりすることもあるはずですね。まあそういうようなことをここで言っているわけです。だから御子を向けてという。まあ、そういうことで、まあ、人間同士でもそういうことですね。もしお話するで御顔をいつも背けて話しとったらですね、これおかしいですよね。この人は私何か悪いものを持ってるんじゃないかというのを思ってしまうわけです。それから3番目、やはりここが御顔をあなたに向けてあなたに平和。ここではこの新共同訳では平和と訳していることは非常に多いんです。ここではシャロームです。新約聖書では平安という言葉をこの新教では使わないで、みんな平和ということにしてありますですね。でもここのところでは平安にしてあります。シャロームっていう言葉、あるいはギリシャ語のエイレーネっていう言葉が元になっていますが、新改訳と口語訳ではですね、平安と平和って半々ぐらいに訳している。ちょうど40回だけど、新教訳はほとんど全部ですね、これ新約聖書の場合ですけど、新約聖書全部平和と訳してるんですね。これ訳した人の単なる考え方に過ぎないんです。私のエイレーネをあなた方に与える、平和を与える、私の平安をあなた方に与える。平安というとこの日本語というのは中国語なんですけども、心の問題ですね、心に関するっていうことが平安という。平和というとどっちかというと社会的な問題に使うことが多いですけれども、まあ両方に使いますね。まあ平和というとだから両方含んでいるということがありますが、ここではこのシャロームという言葉、平安と訳してあります。御顔を、神様の御顔をあなたに向けて一人、そして平和、シャロームを与えるようにと、こういうふうに、このヘブライ語ではシャローム、ギリシャ語でエイレーネっていうんですけれども、元エイレーネの背後にあるのはこのシャロームなんです。でこのシャロームは前にも何度か言ってきたことですけれども、列王記にもですね、ソロモンが神殿を完成したという時に、その完成するっていうのがシャロームの動詞形シャラムっていうのが使われているんです。だからシャロームは完成された状態ということになるんですね。日本語や中、これは元中国語です、平和ということも、その反対の和平も、これは戦争がないような状態、争いがない状態という、どっか否定的なところ、否定的ニュアンスで言うわけです。けど本来この聖書で言うシャローム、これ中国語に訳した時に平和と訳したんですね、平らな和と。だけど本来は神様の賜物で完全にされている状態をシャロームというわけです。ですから当時の神様の賜物で与えられた戦いや憎しみはそんなのないわけですね。ですからクリスチャンの人はですね、手紙の終わりにですね、そうそうだろとか書かないようにしてほしいと思うんですね。ここのようにですね、シャロームっていうのはとっても重要な言葉です、ヘブライ語で。本当は長いんです、シャローム。でさっき言ったこの動詞形シャラムって言うんですね。これがそういうふうに満たす、神殿が完成したというふうな時にも使うんです、シャラムっていうのは。 で、そこからそういう満たされた状態をシャロン、満たされているから平和だということになるんですね。で、神様の賜物によって満たされる、だからこれ繁栄とも訳されたりするんですが、本質的にはこのシャロン。ですから、私なんかはしばしばですね、メールでも手紙をシャロンって書くのはこの祈りを込めているんです。神様の平和、平安満たされますようにっていうですね。日本語で書いたら長いですけど、これは3000年以上も使われてきた言葉なんですね。シャロームっていう言葉で現在も使われているわけです、現在でも普通のごく普通の挨拶でもシャロームですね、お店に行って買う時のシャローム、朝行ったらシャロームって言ってもことシャロームって言ってくれますね。だからそのバス、みんな乗ってるバスが降りる時でも運転手さんにシャロームって言ったらシャロームって言って言い返してきます。まあ、そんな非常にごく簡単な日常的の日本でこんにちはみたいなもので意味が違うんですよね。こんにちはって今日はっていうことですでしょ。今日はったって別にどっちこともないわけですシャロームといえばですね、そういう祈りがこもるわけですので、まあそういうことですから、まあさようならもそうですね。江戸時代に話をしてさようならばこれでおいとまする、さようならばそこから来てるだけのことです。例えばスペイン語だったアディオス、アって、ね、英語でツーです。ディオスは神なんですね。アディオス、神にあなたを助けます、委ねますと、アディオスって言ったらそういうことなんです、だから日本人の中でスペイン語を使う人はそんなこと言ったらダメでやってですね、そもそも漢字って中国語なんですこれね。よく外来語と言ったらこの横文字論だけ外来語と思ってる人、大きな間違いで、私も中国語必要って勉強ずっと前に始めた時に初めて大きな辞典を購入してし、たらあこれは全部中国語だったんやということを初めてはっきり知らされたわけなんですね。いかに中国からの影響が甚大だったかっていうのはこういうことを見てわかるです。いまだにこの本見ても至るところ漢字がある、中国の刻印が至るところにあるわけですね、まあそれアディオス、だから外国語で使った日本語でさよならあるじゃないかなんて言わないでですね、アディオスと言ったら構うわけです、神様にっていう、まあそういうふうにですね、このここでの主の祈りや祝福の祈りっていうのは、守ってください、祝福してですね、そして恵みを与えてください、そしてシャロンも与えてください、こういう祈りなわけです。みんな重なり合ってるんですね、別々っていうのは。最大の恵みはまたシャロームでもある、シャロームあってるところ大きな恵みでもある、それが与えられていることは守られているからでもあるんですね。みんなつながり合ってるわけです。はい、まあ、これこのこともですね、こういった礼拝の終わりなどにもこうしたことがこの祈りを持ってされる場合もあります。それでちょっと時間があまりなくなったので、この新約の方に入りますと、新約ではさらにですね、この祝福の祈りで、満ちているわけで、まあ、みんなそれで、祈りの気持ちで満ちて書かれてあるわけです、まあ、このですね、例えば手紙、コリントの手紙、ローマの手紙、エフェソの手紙って、パウロがですね、みんなで回して読むようにという意味の手紙なんですね。個人的なものはフィレモンの手紙ぐらいですが、そこでも初めに何が書いてあったかと、まあ、コリントでもいいですけどね、まあ、コリントをしてますから、コリントの、まあ、第2の一番最初を見てもですね、一章の二節です。コリント第2の時も一章の二節、父なる神と主イエス・キリストからの恵みと平和、325ページですね。これはですね、単なる挨拶ではないので、前に言ってますが、こういうふうなですね、タイトルでこの新教では挨拶だなんていうか、このことは余計なことですね。こういうふうに書いたりしますと、あ、挨拶か、こんな読まんでもいいよって、読まんでもいいのことで決してなくって、パウロの祈りがこの短い言葉に凝縮されているわけです。父なる神と主イエス・キリスト、このタイトルもそうです。主であると、私たちのあらゆる心やら全てを導く、まあ、主、これは神と同じなんですね。 主という言葉は旧約聖書の訳では神を表してたからです。主といえば、主イエスといえば神なるイエスといって同じ意味を持って使われるわけです。イエスは人間として生まれたということですね。痛みも悲しみもみんな知って、でキリストっていうのは油注がれたもの、聖なる油注がれたものという意味ですね。神から聖なる霊を注がれたものと。それに主イエスキリストっていったら全部含んでるわけですが、キリストは何かということなんですね。そこからの恵みとこの平和があるようにと。これはまさに祝祷なんです。祝福の祈りなんですね。このことを少し加えて今日の最後のところ、コリントの最後にももう一つ加えておるわけなんです。第二の手紙の最後を見たらですね、今日の13節、主、ここでは主イエスキリスト、ここでも主イエスキリスト、正式に言ったら主イエスキリストといったら全部入ってるんですね。キリストは何かのの恵みと神の愛と聖霊の交わりがあなた方すべてと共にあるようにと、これは常しえにありますようにと付け加えることありますが、これはですね、まずここでこれ見たらほとんど同じであるちゃん分かります。だから祝祷はここだけの言うのも全然違うということですね。創世記の始めから全部聖書っていうのは祝福の祈りで満ちてるんだということを覚えてもらうんですが、ここのところはなぜイエス・キリストの恵みを先に書いたかというと、新約聖書ではですね、イエス・キリストの恵みというと一番私たちの出発点、みんな心の中にさまざまな良くないものを持ってるわけです。他の人のこと本当に祈れない、嫌いだとか憎しみとか妬むとかいう、それは罪と言ってるわけですね。そういうものを清め許してくださったという、それが出発点になってる全ての。だからこそですね、このイエス・キリストのこの恵みの中の最たるものがこの十字架の罪の許しです。それをここでは一番直接的にはイメージさせておるわけなんです。イエス・キリストの十字架の恵みで、それを与えたところの神の愛ですね。そういうことを人々に与えた神の愛、十字架で罪許されて初めて私たちは神の愛を知ったとヨハネの手紙でも書いてあるわけです。そしてそれを受けた者はおのずからですね、交流は聖霊による交わりになるということです。単なる好き嫌い、あの人好きだから交流、嫌いだからということではなくって、本当にこの神様の許しを受けたら、非常に罪深い人もあんな人滅んでしまいではなくって、あの人もまた許されるようにっていうですね、自然にそういうふうに神の愛を持って祈ることができるようになるし、そういう人とも聖霊に促されてその人のために祈る、聖霊に促されて祈ると。でここで聖霊の交わりっていうのはですね、神様自身との私たち祈り、これも聖霊による交わり、聖霊が取りなすからですですね。ローマ書で学んだように、聖霊は私たちの苦しい、言葉にならないような苦しみをも聖なる霊が取りなしてくださる。そういうふうに神様に祈る時にも、私たちが本当に深く祈るためには聖霊によって取りなされる、要するに聖霊の交流があって正しく祈れるわけですね。他の人との人間的な交流もですね、聖霊的なものがなかったら今言ったように、分かれてしまうわけです。好き嫌いで交流が行われるんです。だからすぐに好きと言ってまた嫌いになるということになる。誰とでも同じようにですね、こういう神様の愛が与えられた同じような気持ちでできるって、これは聖霊の祝福がなければできないわけですね。そして聖霊が与えられたら、この狭いところだけじゃなくて、他の人、来れていない人、今病気の人、離れている人、あるいは家族、この一人一人の家族、そういう人たちも自然に促されるということです。ですね、祈りっていうのは自分の家族のため、また集会の人たちの家族、あるいは新聞とかいろんなことで今迫害に遭っている、囚われている人、大きな事故に遭った、まあ、いろんな人たちのことも少しなりとも促されていくということですね。まあ、こういうふうにこの祈りはですね、非常に深く広く全てを覆ってるんですね。もう注目もしない地味な静かな、あるいは病院の一室でも、一人でおる時でも、どこででも祝福を与えられる。でどこででも私たちはいろんな人にその祝福を祈ることができるわけです。で、私たちもそういうふうないろいろなきらびやかなものに対しても、そういうものきらびやかなから少しでも人々が目をそらしてですね、 本当に良きものにみんなが目を向けるようにという祈りをするということが必要だと思うんですね。はい、まあ、こういうふうなこの礼拝もまたこの3つによって成り立ってきたわけです。イエス・キリストの罪許された人、どんな立派な人もですね、例えば内村柳原ルター、みんな同じです。アウグスティヌも言い換えたら罪許された人に過ぎないわけです。それはイエス・キリストの恵み、そしてそれらが今も罪があってもあっても使ったり用いてもらえるのは神様の愛だと。そして私たちも思いがけない人と出会ったりして、いろいろな人から益を得ることができる。これも聖霊がしてくださって、聖霊による交わりの結果だということなんですね。はい、それではまあこのことですね、だから新約聖書他にも見たらいろいろありますが、今日はそこまでにしておきます。はい、以上です。